広報柳井2023年1月12日号。新年明けましておめでとうございます。皆様、新年をいかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、新年のご挨拶、2ページから3ページ。特集、自分たちで作る、4ページから6ページ。ブルボン感謝のお笑いライブ、7ページ。ピックアップ、8ページから13ページ。姿勢だより、14ページから19ページ。健康&すくすく、20ページ。街の出来事、21ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、2月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、地域おこし協力隊、内村隊員コラム、24ページ。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2023年1月12日号、ナンバー360、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。12月11日、第35回市民駅伝競争大会。昨年12月11日に行われた第35回市民駅伝競争大会の中継所で、柳井中陸上部長距離チームの選手が懸命にたすきをつなぐ様子です。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となった今大会には計32チームが参加し、見客を競いました。2ページ、新年のご挨拶、柳井市長、井原健太郎、3ページまで。紙面上部3分の1、見出し背景に立ち姿の井原市長の写真が掲載されています。本年10周年を迎える柳井市都市農村交流施設、ふれあいどころ437にて。新年明けましておめでとうございます。新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年中はさらなる企業誘致の進展に加え、3年ぶりの柳井金魚提灯祭りの開催、柳井商工高校バドミントン部女子の全国大会4連覇などの明るい出来事が続いた一方、長引く感染症の流行や物価高などにより、市民の皆様にはご負担やご心配の多い一年となりました。第31回柳井金魚提灯祭りの様子の写真が2枚掲載されています。活気づく南浜工業団地、人口減の抑制に向けた政策の柱として、企業誘致による雇用の創出を進める中、昨年12月1日には、ドラム缶製造、国内トップメーカーである日鉄ドラム株式会社の最新鋭設備を備えた柳井工場の商業運転が始まりました。隣接の株式会社徳山先進技術事業化センターでは、放熱材料や水素生成装置等の開発、量産に取り組まれるなど、本市産業の高度化、多様化が進んでいます。加えて、昨年2月25日には、県内3市目となるゼロカーボンシティ宣言を行っており、 2050年のカーボンニュートラルを目指し、市民や事業者の皆様と一層連携してまいりたいと考えています。長年の政策課題、少子化、人口減に粘り強く挑戦。本市ではこれらの産業振興による働く場の確保に努めると同時に、その成果の上に子育て支援を通じて中長期的な人口定住に結びつけていくための施策を展開しています。3ページ中でも、昨年10月から県内市では初めて実現した高校3年生までの医療費完全無償化は、県下トップクラスの制度として子育て世代の方々から評価いただいております。新年度はさらに子育てへの応援と人口定住に狙いを絞り、思い切った施策に取り組むことで、第2次柳井市総合計画に掲げる本市の令和8年度目標人口2万9500人の実現を目指します。高齢化と人口減少への備え、また少子化人口減抑制に臨みつつ、高齢化人口減に備えるという両面作戦に臨んでいます。昨年4月からのタクシー、路線バス、平郡航路の共通利用助成券配布の拡充、昨年10月からの予約制乗り合いタクシー運行地域の拡大により、年配者等の移動手段を確保することで、本市での買い物や趣味等の活動を促し、人と地域とつながり続けることができるよう取り組みます。複合図書館を核に、防災・文教・交流ゾーン整備を全力促進。長年の懸案事項であった柳井商業高等学校跡地の利活用につきましては、市民の皆様や市議会のご理解ご協力と心強い後押しにより、昨年7月からの緑ヶ丘防災運動公園駐車場の一部共用開始、同じく昨年7月からの複合図書館建設工事の着工など、事業が大きく進捗しました。本年秋ごろには建物が完成する予定であり、同施設を核とした周辺地域防災・文教・交流ゾーンの整備を図っていく中で、来年令和6年春のオープンに向けたソフト面の充実などを進めます。本年も市民や事業者の皆様と共同し、国や県の施策とも連携しつつ、人に企業に選ばれるまちづくりを加速してまいります。結びに皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。紙面上部に4枚の写真が掲載されています。それぞれ読み上げます。日鉄ドラム株式会社柳井工場完成記念金魚提灯ドラム缶の寄贈、株式会社徳山との進出協定調印式、全国大会4連覇を達成した柳井商工高校バドミントン部女子、建設中の複合図書館。4ページ復習、自分たちで作る伊加地奥畑地区の取り組み、6ページまで。市内伊加地の奥畑地区、ここには市のふるさとの道整備事業を活用し、地区内の道路を自分たちの手で作り上げてきた皆さんがいます。今後では地区の皆さんの話から長きにわたるその活動を紹介します。紙面上部3分の1見出し背景に整備された道路の写真が掲載されています。問い合わせ土木課、電話 22-2111 内線 220。 ふるさとの道整備事業、地域の皆さんが普段通行する生活道路について拡幅や舗装などの整備を 住民自らで行う場合に、材料の支給や重機の借り上げ料などを市から助成し、住民参加型の道づくりを行うものです。地域住民と市の役割分担、地域住民の役割、地元での調整、用地交渉、工事の際の労力奉仕など。市の役割、図面の作成、工事の技術支援、道路完成後の登記手続きなど。ふるさとの道づくり完成までの経過の写真が4枚掲載されています。それぞれ読み上げます。もともと道幅が2メートルほどの道路でした。重機による掘削や道路側溝の設置を行います。最後に舗装を行い完成です。
5ページ、担当は田尾本遥です。8ページまで奥畑地区の皆さんに話を聞きました。話を伺ったのは昨年12月11日に作業をしていたこちらの皆さんです。男性が8人写った写真が1枚添えられています。天空車両が通行できなかった道路、地域を通る道はすべて私たちにとってなくてはならない生活道路ですが、もともと道幅は2メートルほどと狭く、車の離合ができない、消防車や救急車などの緊急車両も入れないという状況でした。なんとかして道幅を広げ、便利な道にしたいと考えていました。町で重機を操作。そうしたとき、ふるさとの道整備事業という市の制度があることを知り、地域のみんなでやってみようと声が上がりました。この制度を活用するにあたって、幸い地域には大工や自動車整備業を営む者がおり、ショベルカーやダンプカーなどの重機を操作をすることができました。こうしたことが道づくりを続けることができた要因の一つだと思います。作業は20年以上。最初に道づくりを開始してから20年以上が経過しています。この間、地域の主要な道はもとより、そうした道に接続するさらに狭い道も、少しずつ拡幅することで、多くの家に緊急車両が到着できるようになりました。5年の歳月をかけて完成。冒頭の写真の道路を支えるブロックは、実に5年をかけて完成しました。こちらもすべて地区の皆さんの手で作られたものです。坂道の道幅を広げるために、ブロックを積み、土砂を入れ、道路を拡幅しました。工事前の写真が2枚、工事中の写真が3枚、工事後の写真が2枚、それぞれ添えられています。工事前、道幅が狭く近隣の住宅には緊急車両が到着できない状態でした。工事中、道幅を広げるため新たにブロックを積みます。工事後、ブロックが完成し道幅を広げることができました。6ページ、地域で協力する風土。こうした取り組みを続けることができたのは、もともとこの地域には何事も協力して乗り越えていこうという風土があったからです。だからこそ道づくりに団結して取り組むことができました。また、そうした風土のもと、道づくりという大きな仕事を地域で行ったことで、普段は忙しく話をする機会の少ない人同士にまで交流が広がったように思います。朝食時や休憩時などには会話に花が咲き、地域の絆が深まります。地域の人々が団らんをしている様子の写真が1枚添えられています。よりも安全第一。自分たちの手で道路を作ると言っても、普段はみんな仕事があり、作業は週末が中心になります。したがって、作業がどんどん進むというわけではありませんが、無理をすると事故につながりかねません。 何よりも安全を第一に心がけてきたので、これまで事故はなく、怪我人も出ていません。道に愛着が湧くように、当初はなぜ道の整備を自分たちがしなければならないのか、また今後高齢化が進み、作業が難しくなるのではないかという意見もありました。しかし実際の道路が完成すると、自分たちの手で作り上げた道路に愛着が湧くようになりました。また地震にもつながりました。多くの地域の皆さんで協力して作った道には愛着が生まれます。地域の人々が道の整備をしている様子の写真が一枚添えられています。現場の完成に向けて、今後はひとまず現在作業している箇所を完成させることが目標です。重機で糊面を削る作業や人手が必要な U 字工を設置する作業がありますが、なんとか春までに終えることができればと思っています。作業の様子、取材した12月11日の作業は、主に道の拡幅のために、糊面に土を入れること、そして今後削る糊面の草を刈ることです。皆さんは工事の専門集団ではありませんが、現場の雰囲気はさながら職人たちによる工事現場。厳しい寒さの中、黙々と作業に取り組んでいました。作業の様子を表す写真が4枚添えられています。7ページ、サンビーム屋内、自主文化事業、山口県が生んだスーパースパー、ブルボン、感謝のお笑いライブ、星マーク、ありがとう屋内、これからもよろしくです。星マーク、いいね、いいね、屋内いいね。3月4日土曜、サンビーム屋内、ブルボンの写真と、ライブに出演するお笑い芸人の写真が添えられています。それぞれ、金属バット、土佐犬、山口福太郎、福子、安井正治、ウッチー、怪盗スズメです。会場開演時間、会場13時、開演14時、入場料一般2000円、高校生以下1000円、チケット取り扱い、サンビーム屋内、淵田楽器店屋内店、角書店本店、角書店夢タウン屋内店、その他、会場開演時間、出演者は変更となる場合があります。問い合わせサンビーム屋内、電話 22-0111。8ページ、ピックアップ13ページまで、柳井市農業委員会委員、農地利用最適化推進委員の募集。任期満了、任期7月19日までに伴う農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。表になっています。区分、募集人員、役割、任期、問い合わせの順に読み上げます。
農業委員13人、農地利用の最適化に関する指針の策定、有給農地の解消指導、その他農業委員会が所掌する業務。
7月20日から令和8年7月19日3年間、農林水産課電話 22-2111 内線351から353推進委員21人、米印21地区各1名、人、農地プランなど地域の農業者等との話し合いを推進。農地の出し手、受け手への働きかけによる農地利用の集積、集約化に向けた活動。有給農地の発生防止、解消に向けた活動。新規参入の促進に向けた活動。7月20日から令和8年7月19日、3年間。農業委員会事務局、電話 22-2111。内線380-381、 表終わります。報酬月額3万1000円。応募資格、農業に関して識見を持ち、農地利用の最適化など農業委員会の事務に関し、その職務を適切に行うことができるもので、次のいずれかに該当するものを除く。破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ないもの。禁錮刑以上に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けなくなるまでのもの。申し込み方法。推薦を受けて申し込む方法と、自ら応募する二つの方法があります。いずれも農林水産課、農業委員会事務局備え付けの書類を提出してください。推薦書、応募申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。また、農業委員、推進委員の両方への推薦、応募はできますが、両委員も兼ねることはできません。募集期限、1月23日月曜から2月24日金曜必着。申し込み状況の公開。募集期間の中間と募集終了後に市ホームページで提出された書類の内容、住所、電話番号を除くを公表します。選考方法、提出書類をもとに選考し、必要に応じて面接を行います。申請はお済みですか？以下の給付金の申請期限が迫っています。表になっています。申請期限、給付額、その他、問い合わせの順に読み上げます。1、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金。2月15日水曜まで。1世帯あたり5万円。
その他、制度の概要など、詳しくは市ホームページや広報屋内、1、令和4年11月10日号をご覧ください。これらの給付金を語る振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線180、2、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分、一人親世帯以外分、2月28日火曜まで、児童一人当たり5万円、制度の概要など、詳しくは市ホームページや広報屋内、2、令和4年6月9日号をご覧ください。これらの給付金を語る振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111、内線187-188、表終わります。
9ページ、担当は水戸です。12ページまで。